民事訴訟法第23問、2022年11月20日日曜日問題。X は建物を Y に賃貸していたが、その敷地をビルに建てるため、当該建物の明け渡しを求めて訴えを提起し、正当事由に基づく賃貸借契約の解約告知を主張した。この訴訟で原告 X は無条件の明け渡しを求めており、口頭弁論において立ち退き料の支払いに関する主張をしておらず、被告 Y もこれに関する主張を提出していない。裁判所は正当事由の存在が総合的に認められるとして、300万円の立ち退き料の支払いと引き換えに建物の明け渡しを命ずる判決をした。この事例における訴訟法上の問題点について論じなさい。上智大学法科大学院平成16年度。回答。第1、処分権主義違反の点。立て1、X は無条件の明け渡しを求めているにもかかわらず、裁判所は引き換え給付判決をしている。そこでかかる判決は、当事者が申し立てていない事項について判決をすることができないとして、申し立て事項と判決事項の一致を要求する246条に反し許されないのではないか。立てに括弧1、246条は実体法上の私的自治の原則に由来する処分権主義を判決の面から規定したものであり、その趣旨は原告の意思を尊重し、当事者の不意打ちを防止する点にある。かかる趣旨からすれば、同条に違反するかどうかは、丸1、被告の合理的意思、丸2、被告に対する不意打ち防止の観点から、実質的に判断すべきであると考える。丸1、原告の合理的意思。括弧2、まず、引き換え給付判決一般については、丸1、原告の合理的意思に合致し、丸2、被告に対する不意打ちにもならないので、一部引用判決としてなし得る。括弧3、もっとも、X は無条件の明け渡しを求めており、これが一切の立ち退き料の支払いを拒絶する趣旨であれば、X の合理的意思に反することになり、処分権主義に反する。しかし、一般に解約申し入れによる賃貸借契約の終了を理由とする建物明け渡し請求訴訟においては、正当の事由借地借家法28条を補完するため、立ち退き料を払ってもなお、明け渡しを求めるのが原告の通常の意思である。そうだとすれば、全部棄却判決よりもかかる引き換え給付判決を欲するのが、丸1、X の合理的意思に合致する。なお、正当の事由の補完材料である立ち退き料の支払いを命じたとしても、Y に有利な認定である以上、丸2、被告 Y に対する不意打ちとはならない。立3、よって本問判決は、本問具体的事情の下で、X の合理的意思に反しない限り246条に反しない。第2、弁論主義違反の点。立1、もっとも本問では、XY 双方とも立ち退き料の支払いに関する事実を主張していない。そのような事実を認定することは、裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできないという弁論主義の第一テーゼに違反する。立2、ここで問題となるのは、事実の認識で、意義であるが、事実とは主要事実であると返すべきである。主要事実の有無が当事者の攻撃防御の対象となるのであるから、主要事実にだけ弁論主義の適用を求めれば十分であるし、逆に間接事実や補助事実は証拠と同様の機能を営むから、それまで適用範囲を広げると、裁判所の自由心証247条を侵害することにもなりかねないからである。そして、基準の明確化の観点から、実体法を基準として、主要事実とそれ以外の事実を区別すべきであるから、主要事実とは権利の発生、変更、消滅を定める規範の要件に直接該当する具体的事実を意味すると返すべきである。そうだとすれば、本文では主要事実は正当事由そのものであり、立ち退き料の支払いはそれを推認させる間接事実に位置づけられるはずである。立3括弧1、しかし、正当の事由のような抽象的な要件には、それを該当する具体的事実が存在しない。にもかかわらず、原則を貫くと、裁判所が当該抽象的な要件を推認させる事実を当事者の主張なしに認定できることになってしまい、当事者意思の尊重や不意打ち防止という弁論主義の趣旨に反することになる。抽象的な要件の存否について、個別 事実をめぐる法的評価が必要な場合は、当該個別理事にこそ争点が集中する。そうだすれば、上記弁論主義の趣旨に鑑み、この場合には抽象的な要件を推認させる個々の具体的事実、評価根拠事実を主要事実として、弁論主義の原則が適用されると見るべきである。括弧に、本文では、正当の自由の存在を推認させる個々の具体的事実に弁論主義の適用があることとなる。立ち退き料の支払いもこの一つであるから、弁論主義の適用がある。よって、当事者の主張なく、立ち退き料の支払いの事実を認定することは、弁論主義の第一制定に反する。縦4、また、立ち退き料の支払いと、建物の明け渡しは同時履行の関係にある。そして、同時履行の公弁は権利公弁であるから、引き換え給付判決をするためには、被告、自らが公弁を提出して、で、権利行使の意思を表明する必要がある。弁論主義の第一定勢。なぜなら、実態法上権利行使をするかどうかが、権利者の意思に委ねられている以上、訴訟上も公弁を主張するかどうかを、当事者の意思に委ねるとするのが、弁論主義の趣旨に合致するからである。特定本文では、Y 自身による権利行使の意思表明がないにもかかわらず、裁判所が同時履行の公弁を信釈し、引き換え給付判決をしたことは、弁論主義の第一定勢に反し、許されない。以上。